ね、これは。
なるほど。はい、
これね、
はい、
うん、あの僕知り合い、うん、知り合いの人だったかな、
うん、
あの普段飲まない人がその日にテストの日に飲んで、でもうお腹壊してあのもうテスト受けれなかったって言ってましたよ。
あ、そうですか。そういう人もいるのか。ユンケルが体質に合わない人はリポビタンデーとかにした方がいいかもしれないですね。
ユンケル飲んで鼻血を出したことがあるっていう学生もいました。気をつけて。それも自己責任で。
そうですね。あの今まで飲んだことない方はやめといた方がいいかもしれません。今までユンケル飲んで効果がある人は、明日も飲むといいでしょう。はい、2番、TOEIC1 回の試験で、満点990点取得者は何人ぐらいいるのでしょうか。わかんない。パーセントで言うと、どのぐらいですかね。 1% ぐらいいるのかな。
いや、
パーセン、
うん、もっと、あ、パーセントで言うと、いや、神崎さんが、
うん、
990取った証拠いっぱいあると思いますけど、その時のあれなんかデータは分かんないですか。上位何パーセントみたいな。
あ
れ母数が違うからダメか。
新TOEICになってから990点の時は、ね、リスニングとリーディングで別でパーセンタイル出るじゃないですか。で、パーセンタイルの最高が99なんですよ。
あ、小数点が出ないってことですか。
そうそうそう、小数点出ないし、で、あの、昔のTOEICはパーセンタイル100っていうのもあったんですけど、あと、そう、小数点も出てましたよね。でも、新TOEICになってから、
今はもう分かんないですよね。
99っていうことまでしか教えてくれないですね。
あと、まあ、それもそうですけど、
1
回のテストにおけるパーセントじゃないですから、あれは。
あ、そうか、そうか、そうか。そうですよね。
だから、なおさら
参考にならないですね。ですね。でも、結構いると思いますよ。結構っていうか、まあ、1% 弱ぐらいはいるんじゃないですか。
5万人のうちの、例えば400人とか、そんな感じでしょうね。
はい。
そのぐらいだと。多分ですけど。
多分。3番、最近のTOEICのリスニングにおいてパート2が難しくなってきれてると思うんですが、それは事実でしょうか。どうだろう、難しいかな。パート2、難しい問題がちらほらありますよね。どう思います、ジェイさん。
そうですね、
パート2、優しい問題はすごい優しいよね。
そうですね、はい、うん、上だけ聞ければ答えられるものとかってやっぱり結構入ってますからね。
そうそうそう、優しい問題と難しい問題の差が開いたかな。印象的には、
うん、確かに。あと質問に対して質問で答えるとか、
あ
とか、なんでって言われてるのに理由じゃなくてすぐなんでこれ箱あるの、
この間もありましたよね、
みたいな、そういうなんか幅が広くなってきたというか、答え、
そうですね、
それは感じますね、はい、
まあ、そういった意味で難しくなってきてるというか、より自然になってきてるというか、進化してますよね。はい、公式問題集と比較してちょっと早いですか、実際の TOEIC って。
1.02 倍ぐらいですか。
微妙、気持ち、回によっても違うかな。なんか回によってちょっと遅いとか早いとかないですか。ないか。
うん、僕声優によってだと思うんですけど、
ね、ああ、そうだね、声優によってかもしれない。
なんか前回アメリカ人かなんかですごい早い人がいて、うん、最近入ったのかなっていう風に思ったんですけど。
ああ、今まで聞いたことない声でした、
うん、そうですね、公式問題集には入っていない声なんですね。
ああ、
うん、
公式問題集に入ってる声って本番でも入ってますよね、結構
いますね、はい、
うん、そっか。 前田さん、リスニングはなんか感じてます？早くなったとか。
いや、難しいとか早いって ていうその難易度の面での変化は、うん、まあ、自分個人的には全く感じていませんね、うんうん、あと結局難しいかどうかっていうのは誰が言うかによって全然意味が違うので、例えば200問のうちもともと195問ぐらい取れるような人にとっての意味と、あとそのもともと68問ぐらいしか取れない人にとっての受け止め方っていうのは全然違ってて、
そうですね、
神崎さんがさっき言ったように優しい問題と、まあ、なんとなく中くらいの問題が例えば60問あって、でもうちょい難しめの問題が100問ぐらい仮にあったとしたら、その難しいものをもともと解けない人にとっては、難しいものがより難しくなってもどっちみち差を感じないわけですよね。
ああ、なるほど、
うん、どうせ解けないわけですから。だから結局誰にとってっていう視点を入れると、テストはより難しくなってるかとか簡単になってるかっていう議論が成立しないんですよ。
なるほど、鋭い。そうですね、
うん、はい、でそれを踏まえた上でも僕はあまり感じません。
ああそうですか。
うん、
うん、いや最近っていうわけじゃないんですけど、まあ前からそうなのかな。パート2初めの方が優しくて、優しい問題が続くと気が緩むじゃないですか。で気が緩んできた頃に難しいのが来て、ああっていう風になんていうか慌ててしまうっていう経験結構何回もしてるんで、特に30番31番以降急に難しい問題入ってくるんで、明日皆さん気を抜かないで、30番以降注意して聞くようにしてください。リスニングはそのぐらいでいいかな。まだ何かあります？コメント。
いや大丈夫です。
次はないです。
次行っていいですか。はい、はい、じゃあ4番丸4ですが、10年前、64回では受験者総数 51,283 人で平均点が 566.3、 最高点が970点でした。ここ数年の TOEIC では最高点が必ず990点です。なぜここ最近の最高点は990点なのでしょうか。例えばここ数年で最高点990点以外の回はありましたか。ないですよね。最近新教育になってから990点ですよね。これはなんか前田さん詳しそう、こういうこと。
あ、いや逆よ。
え、
こういう証明しようがないことは僕は一切手出さないので。
え、ほら
リサーチに、
うん、ここ
リサーチの対象、うん、
え、リサーチの対象じゃない。ここ最近最高点
どうかってことですか。
うん、ここ最近最高点が990点なのはなぜか。
なぜか、
うん、
それはなぜかといっても
難易度が高いんじゃないですかね。ほら難易度が優しいと満点でも990なんないって昔あったじゃないですか。問題自体が優しすぎちゃうからなんか調整してとか。
うーん、
昔 QTOEIC で900最高点970っていうのはそういう意味ですよね。違う？
いやそうだと思いますけど、
ね、最近はほら問題が難しいからなんていうか上の方までしっかりスケールが出るようなぐらいの難易度になってんじゃないでしょうかね。
まあ、正答率のグラフを書いたときにややその平均の部分が左に低くなるから、その分上の方にいる人がより、より優遇されるっていう意味ですよね。そうなのかな。だからそれは理論として正しいと思うんですけど、
うん、
別にここ数年がみんな990っていうのはこれ情報として実は間違っていますよ。
新TOEICになってから毎回990
点。あ、新TOEICになってからですか。
うん、
あ、新TOEICになってからね、うん、そうね。なんでかな。
なんか
新社って言われてもわかんない。
尺度っていうか、なんか基準変わりましたよね、旧TOEICと新TOEICで。多分スコアの出し方とかパーセンタイルの表示も違うし、なんか ETS でちょっと基準変えたんじゃないかな、わかんないけど。
どうなんですかね。
基準っていうか、でも数は同じ あ、数じゃない、数をベースに計算はしていますから、
うん、
あ、そっか、その後の処理か、うん、処理の方法が変わったのかな、
うん、
まあでもそれは永久に発表されることがないんでしょうね、うん、
そう、まあ最近は9、新登録になってからは990点、毎回990点出てますと、
うん、なってますね、
いうことで、はい、そのくらいにしましょう。5番、TOEIC の試験会場において各教室の試験官はアルバイトの人だと思いますが、その教室の責任者である試験監督者もアルバイトの人なのでしょうか。知ってますこれ情報。
うん、
見るからにアルバイトっていう人もいますよね。
これってでも何がポイントなのかな。いや確かにアルバイトの方なんですけど、
うん、いや、ただ何、うん、
全員じゃないですからね。
ん？全員じゃない。
全員じゃないです。部屋によって違います。
ああ、はい。部屋によって、
ある部屋
だったり、ある
部屋。ある一つの部屋に注目した場合、
うん、
アルバイトの方だったり、そうでなかったりっていう、ブレはありますよ。
う
ん、
そうですよね。
うん。
うん。はい。6番、あ、これ面白い質問だな。今後のトイックの動向に関してどうお考えですか。例えば相変わらず受験者が日本と韓国の受験者が大半になるだろうとか、それとも大概日本と韓国じゃないですかね。あんまり、そうだな、ヨーロッパの方とかはトイック受けないんじゃないかな。何かこれに関してコメントありますか。
動向、
どうですかね。まあ、韓国は今すごい TOEIC 熱というか、もう就職活動でも韓国の留学生に聞いたんですけど、900点ないと就職活動で使えないとかって。
900点ないと
ダメな。本当に就職活動使いたい場合は韓国では900点って言ってましたね。うん、で日本は今のところ600ぐらいですけどね。
うん、
その韓国に近づく行ってくるのかなっていう、そこまで900まではいかないと思いますけどね。
うん、
まあ、今大学でもいろいろその単位のために入れてるところとかありますし、
うん
うん、進級要件の大学も増えてますからね、卒業要件とか。
あ、
うん、そう考えると大学生の受験者がさらに日本で増えてくるのかなっていう気はしますけどね。
2007年年度の受験者数って発表になりましたっけ。
いや、
まだ
まだ、だって今回の公開テスト含めてないから。
ん、今回のって2007年年度。ああ、そうか、4月じ、ね、3月締めか。ああ、あれって学年度で出るんだ。1月から12月じゃなくて4月から3月単位で出るんですか。
そう、6月ぐらいに発表されるはずですけどね。
ああ、そうですか。うーん、増えてんのかな。去年は150万超えてましたっけ。
うん、
IP 入れて。そうですよね、
IP テストが増える幅が大きいので公開テストの減少を上回ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
公開テストだけに見た場合は
減ってる
減ることもあり、うん、減ってましたよ。
ああ、そうですか。
うーん、でその幅よりもこう IP テストの受験者数の伸びの幅の方が大きいので、うん、全体では増えてましたけどね。
うーん、あ、そうだ、この間そういえばちょっと話違うけど、ケンブリッジ英検を日本で広めようという方にお会いしました。
あ
ー、ケンブリッジ英検ね、ケンブリッジ英検いいですよ。俺ケンブリッジ英検好きだもん。でもケンブリッジ英検って大変な試験なんで、どうだろうな、TOEIC に変わるっていうのはまあないでしょうね。
うん、
はい。
テスト形式がまた変わる可能性はありますよね。
あ、まさからの鋭いコメントで、なるべく明日のテストのスコアアップに直結する話題を優先ね。
すみません。
わかりました。確かにその通りですね。
はい。次、はい。じゃあ9番。直前にどうにかなるというものではないんですが、あ、これあれか。リスニングパートでいつも女の人の発音が聞きづらいのですが、毎回同じ人なのでしょうか。はい、毎回同じだよね。はい、同じ人ですよね。 対策と言われても対策浮かばないな。何か対策ありますか？
発音？
うん、女の人の発音が聞きづらい声優さんがいるのに対する対策
それはもう慣れるしかないんじゃないですかね、うん、公式問題集を聞いて、
うん、一人いるわ、そういえば
鼻声の人ですよね、
うん、あのなんかニュージーランドかオーストラリアの人だよね、
はい、そうです、
うん、あの人俺も聞きにくい、なんか暗い喋り方でね鼻声で喋り方暗くて、ちょっともうちょっとなんかねハキハキ話してもらいたい。
ボリューム1の
対策
え？ボリューム1 、
はい、パート1の4番かなんかの、
ああ、
ステアザピンカーペテットの人ですね。
ああ、そうそうそう、公式問題集のねそう、うん、はい、え、前田さんなんか言おうとした？
え、あ、いや、対策は長期的に考えた場合には、
ええ、
そういうアクセントに慣れていくっていうか、自分もそういうのを喋るっていうのが一番いいんですけど、明日はもう無理です。
そうですね。明日は無理です。はい、いいですね。
同じ人じゃないことを祈るしかないですね。
うん、あ、でも同じ人で明日も多分、きっと。変わんないですよね。
え、でもナレーター変わってますよ。
あ、変わってます？
うん、変わってますよ、時々。
あ、そうですか。あの人は、うん、多分、新トイクになってから毎回入ってるな、でも。
あ、その特定の人がね。
そうそうそうそうそう。
あ、下げてる。
あの人。
うん。でもまあ、そのうち変わるかもしれないですよね。そんな同じ人。うん。まあいいや。じゃあ次行きましょうか。10番、アーヒャさん、こんばんは。あ、これは別に質問じゃないですね。ハンマーさんは聞き方。マサマサさんは、あれ？聞けない。
あ、これ今日の放送が始まった頃だ、
ね、からですよね。はい。あ、マサマサさん、ありがとうございます。聞き方の説明をしてくれてますね。
あ、じゃあね、鉛筆の話題に。
あ、鉛筆行きましょうか。はい。
うん、19番じゃなくて、あ、19番で、マサマサさんがマークシートの専用ペン、シャープペンを使っているっていう話をして、
ええ、
それで27番でハマーさんが、答えているんですよ、鉛筆、シャープペン用だっていうふうに、
ええ、
なので、この鉛筆とかシャープペンに関して、マークシートにいいもの、
はい、
これ、さっき、置き去りにしてしまったトピックなので、
ああ、そうですね。
皆さんはどうしてますか？
私は鉛筆派です。シャーペンは使わないなぁ。うん。え、シャーペン使ってます？ん？鉛筆？
シャーペンです。
あれ、マイナスのシャーペンでやってるんですか？
そう。その代わり、
ええ、
芯がね、1.2 ミリぐらいのすごい太いやつです。
あ、そんなのあるんですか？
うん、ありますよ。2回ぐらい往復するだけでもう、完全に埋まりますよ、あのマークが。
あ、うん、じゃあ俺のあれと同じだな。
あ、そうそうそうそう、
加工
図のブログの説明あれすごくよくわかりました
よ。ありがとうございます。お絵かきしたんです今朝。え、 J さんはどういう、
僕も鉛筆、削ってない鉛筆ですね。だいたい2年に1回ぐらいしか削んないので、うん、だからこう丸っこくなってる、芯が丸っこくなってる鉛筆で塗りやすくなってるやつ使ってますね。
うん、私はいつも削ってとんがらせて、それからスーってやって平らな面を作るという、いつもそれテキスト直前やってるんですけど、今日はねさっき朝やった、その画像をアップしたかったから。三菱ハイユニっていいんですかね、これね。
うん、うん、
あ、そうだ、ブログの書き込みで同じく三菱の、ハイユニがいいっていう書き込みをしてくださった方がいたな、確か。
ャーペンでもあの鉛筆でもいいんですけど、芯がなるべく 丸いというか平べったくて、
塗りやすいのがいいですね。
滑りがいいもの。
あ、滑りがいいもの、
であればもう何でもいいと思いますよ。
あと不安になって何回も何回も塗ってしまうっていうのあります？
ああ、それはね、最低限塗らなきゃいけない部分を自分なりにこうグリグリと塗った後は、もうそれでいいんだってもう潔くやめるしかないと思う。解決策は、
俺も結構ね不安で、なんかスッって塗って、でもちょっとこれ色薄いなとか、これで機械読み取ってくれるのかなとかね、不安でなんか、2、3回塗り直したりとか、することもありますね。はい。どうなんだろう。でもあれって、どのぐらいまで感知してくれるのかな。真っ黒にしなくてもいいんですけど、あんまり薄かったら読み取れないですよね、機械って。
そうですね。
どうなんだろう。
面積が小さいのことの方がダメですね。
ああ、そうですね。時間かかりますよね。ああ、面積が小さいっていうのは、丸のところが、
そう
濡れてないってこと。
そうそうそう。
ああ、そっか。薄くても大丈夫なのかな。
どうなんだろう。そこは試したことがないっていうか、薄い鉛筆を使ってないので分かんないです。
じゃあ前田さん、明日の実験はどのくらい薄い色までマークシーアーが感知できるかって、それ実験できないかな。
じゃあパート1、2と3、4でペンを変えるとか。
ああ
名前のところでいいんじゃないですか。
名前、ああそうか、
あ、そっか、名前が一番いいか。
そうですね、あそこで、例えば前田さんが M のところを薄く塗ったら、前田で帰ってくるのか、前田で帰ってくる
のか。頭いい、それいいね。
薄さをいろいろ調整するといいかもしれないですね。
でね、どれが読み取られてるかね。
あんまりスコップに関係ない。
しかも、しかもそれを人に伝えるときに、どういう状態に自分がやってきたのかを覚えとかなきゃいけない
わけ。そうですよね。あれ、あ、もしもし。
はい、
はい、
あ、大丈夫ですか。
はい、なんか大丈夫じゃなかったですけど、今聞こえます。
なんか俺声割れてんのかな、マイク近すぎるという書き込みが。マイク聞こえないかなと思ってすごい近くで喋ってたら割れてるようです。すいません、失礼しました。あとそう、あの鉛筆とは関係ないんですけど、塗り間違えって皆さんないですか？
めったにないですね。
めったにない。
僕は結構塗り間違えますね。
俺も結構塗り間違えちゃうな。最近はもう慣れたんですけど、新トイック新トイックになったばっかりの頃、パート3とパート4でいつも塗り間違え、いつもじゃない、何回か塗り間違えしたのは、
前言ってたんですよ。
そう、問題3つ区切りじゃないですか。なんで3
の倍数じゃん。
そうそうそう、3、3、3でいって次の問題移るとき、問題の方は次の新しいセットなんだけど、回答用紙は10問だから下に1問塗ってから次のコラム行かなきゃいけないんだけど、なんかね、問題が新しいから回答用紙も新しいコラム勝手に移っちゃって一個ずつずれてっちゃうっていうのね、 2、3 回やりましたね。最近は慣れたけど、なので皆さんも気をつけてください。あとはリーディングセクションで、例えばこの問題の答えは B だって分かっててもなぜか C にマークつけてるとかね。
あ、僕それもそれなんですよ。
ねえ、ありますよね。で、見直しして気がつくですけど、あー、危ねえ危ねえって言って、
僕いつも A になぜかマークして、うん、理由考えたらもしかしたら選択肢に、
う
ん、A から始まっている選択肢と A をつけちゃうのかなって思った。
そうだよね、うん、そういうのありますよね、うん、あ、そうだ、三菱ハイユニというのがいいというのをワンワンさんという方が勧めてくれてます、ブログの書き込み、ワンワンさんありがとうございました。質問はもうそのぐらいですかね。あと鉛筆関係答えてない質問あります？
一個ね、うん、あの質問ありますよ。
ありますか。
まあ、常野さんの34番と、
はい、
36番、雲さん。
常野さん、あ、常野さん、ありがとうございます。
最後の30秒に手つかずの問題が余った場合、
うん、
直前アドバイスですね、これまさに。
はい、これ、前田さん書いてたよね。あれ、なんだっけ。A、B を選ぶと、選ぶのと C を選ぶのとどっちがいいですかみたいので、どっちとも言えませんみたいなブログの記事書いてなかったでしたっけ、どっかで。
うん、疑問49ぐらいに確かいっぱい書いたと思います
B を選ぶ人が多いんですけど、まさまささんは B を選んだ回よりも C を選んだ回の方が得点が高かったからC を選ぶというふうに言っていました。
うん、一番いいのはね、自分でか、うん、もう自分なりのルールを決めるだけですね、うん、正解率を上げることはできないので、
うん、そうね、
うん、絶対できないですよ、
うん、あとはね、勘、なんか、あ、この問題って B かなっていう、なんかそういうのってないですか？
あ、問題見たね、それ読む時間あればね。
あ、いや、問題見なくて回答用紙から伝わってくる
それはないでしょう。
いや、なんとなく ABC の中でどれかというとこの列のこの流れから言って B かなとか
あのね、それは、うん、自分が塗ったものが正しい場合でしょ、
うん、
だから、まあ、全問、うん、ほぼ全問正解できるような人には確かに意味があるんですけど、
ああ、
そうじゃなかったらあまり根拠にはならないですよね。
ああ、そうかそうか、あの平均にばらけてるとかそういうのね、うん、
そうそうそうそう、自分がすでに解いた95問ぐらいが全部正しいと分かってるんだったらまあいいんですけど、
う
ん、
そうね、うん、
うん、そんな人いないわけでね、
うん、はい、なのでまあどう選ぶのがいいですかっていうのはね、ちょっと答えにくいね。どう選んでも同じですぐらいですかね。ジェイさん、ジェイさん何かありますか？
特にないですね。
はい、35番検査もあるね。試験直前、会場についてから文法と単語どちらを勉強したら効果がありますか？会場ついたらやらない方がいいかなどうだろう、やった方がいいですか？
もね、
う
ん、まあえてこの質問を無視しちゃう形になっちゃいますけど、
うん、
文法も単語もやらないことがいいと思います、うん、
そうね、うん、疲れちゃう、
うん、
結構遠
い、あと新しい知識を習得できる時間なんかないですよ、
うんうん、そうね、そうですよね。トイック。
その時間をすべてリスニングに費やした方がまだマシでしょうね。
うん、トイック長いんで、2時間200問なんで、結構疲れるんですよ。だから、なんていうか、休んで十分気力と体力を蓄えとくっていうのがいいと思います。うん、ジェイさんは何かありますか？
僕は何ですかね。まあ復習はしておいた方がいいかなと思うんですけどね。新しい単語を覚えようとしてもそれは無理なので、
うん、
もう普段から使ってる教材を眺めておくぐらいはやってもいいのかなっていう気はしますけどね。
うん、 文法と単語だったらどっちがいい、
は
い、
だったら単語
単語かね、
まあ2つそのどっちかから選べて言われたら単語ですかね、
はい、
まあ、問題を解く感覚を養っておくっていう意味では、そういう意味では文法をやってもいいと思うんですけど、ただ文法の知識を入れるってすると絶対混乱するので、やめた方がいいと思うんですね。
そうですね、文法はね、そんな難しい文法出ないもんね、あんまり文法文法した問題って少ないじゃないですか最近。
そうですね、
語形の問題とかねが多いよね、はい、なので文法と単語どちらかと言われれば単語でしょう。36番、リスニング途中などで集中力が切れてしまうことがあります。無理やり集中力を戻す方法などあれば教えていただければありがたいです。
神崎さん得意そうですね。
いやー、俺も切れちゃうよ。なんだろう、気合かな、気合気合しかないですねこれは。でもだんだん疲れてくるとほんと切れてきちゃうんで、まあなんていうか前の日ゆっくり休んで、そうですね、エネルギーを蓄えとくっていうの大事だと思います。何かコメントありますか、前田さん、Jさん。
深呼吸でしょう。
ああ、深呼吸ね、大事ですね。
うん、試験中ね。
はい。
偏差値から目を離して、問題1問捨てて、で、深呼吸するってのは、かなり意味がありますよ。
ああ、それいいですね。深呼吸。Jさんは？
リスニング途中はちょっとわかんないですけど、あのリスニングとリーディングに行く間、リスニング終わった時に、まあ、伸びをしたり、ストレッチをしたり、周りに迷惑にならない程度に、あと人によっては一回外に出る、トイレに行くっていう人もいますけどね。まあ、トイレに行くっていうのはどうかちょっとわかんないですけど、でも、リフレッシュはできますよね、確かに。
そうですね。
ストレッチが一番、まあ、あまり無駄にな、時間無駄にならなくていいかなと思いますけどね。はい。
はい、ありがとうございます。あれ、これ37番前田さん、G さんっていうのは何ですか。
ああ、その前の前の、33番に G さんっていう方がいらっしゃるんですよ。
ああ、アビリティメジャード分析について。何か、あ、それのオーディオファイルか。のリンクが貼ってあるんですね。
それを多分聞いていただいたんだと思いますけど、
はい。
だから、その、ファイルはこれですっていうのを書いただけです。
なるほど。はい、ありがとうございます。は
い、すいません、荒らして。
38番、受験5回目さん、バナナ、ぜひ試してみてください。リスニングは次回までに英語のニュースを聞いたり、スピーキング、ライティングのような勉強も取り入れてみて、総合的な英語の総合力を高めるようにしてみたいと思います。はい、頑張ってください。まさまささん、あ、これさっきのですね。はい。ありがとうございます。現地に早めに行って直前勉強する人が多いと思います。皆さんやりますか？私は主にリスニングです。パート2なら直前でも効果が思うんですが、どうでしょう？うん、なるほど。直前勉強は私はしません。ただ、その日の朝、家で、ストレッチングをやるんですけど、ストレッチングだいたい30分、40分ぐらいやるんですけど、それやりながら BBC レディオ4をかけて、まあちょっと軽くシャドーイングみたいなことやって、なんていうかウォームアップというか、英語モードに、頭をチューニングしてから行くっていうようなことをやってますね。直前、まあ、当日、J さん、前田さん、なんかやります？
まあ、主に勉強ですよね。勉強はもう僕はしませんけど、人にお勧めするときは、英語を耳に入れて口から出すっていうことは、なんか、やると意味があるだろうなとは思ってます。
英語の回路がね、
そうそう、
発生化するね。
なんていうか、すごい上級者でも、 パート1じゃなくて、あの、リスニングテストが始まってしばらくの間って、なんかこう、エンジンが温まってないというか、寒い日の車のエンジンがかかりにくいみたいな感じで、あの、英語がこう、うまく理解できていない状態にあるような気がするんですよ。
うん、そうそうそうそう。
なので、その、エンジンを温める時間を自分で作っておくっていうのがいいかなと。
うんうん、なるほど。
うん。はい。何があるかなと。電車の中で、電車で移動する人、都会だと多いと思うんですけどね。
ええ
ー。その場合、喋れないんで、サイレントシャドーイングがいいだろうなって思います。
サイレントシャドーイング、心の中で言うんですか？
そうそうそう。これたまたまね、僕今書いてる本の最後の方で、受験後に、受験当日に読むページってのを書いているんですよ。で、アイデアを、J さんとかね、いくつかの人に、から募って、でそれをきっかけにちょっと思いついたんですけどね、電車で移動する人は電車の中で本当にシャドーイングできないでしょ
う、
うん、まあやってもいいですけどそれちょっと
ちょっとね怖いね
変態扱いされてたな、
うん、
その日どっか連れられて行って試験受けられないかもしれないんでなので、うん、サイレン、だからといって、リスニング自体にはね、あんまり僕意味ないと思ってるので、心の中でシャドーイングする、うん。実際にちゃんと追いかけるってことです。
なるほど。なるほど。それ、今書いてる本って何ていうタイトルですか？宣伝していいですか？
はい。宣伝はね、まだできる時期じゃないんですよ。
あ、そうなの？
いや、タイトル実はもう決まったんですけど、
うん、
つい最近。ちょっと戦略的な背景があって、
まだ言わないこと。秘密にしてた方がいい。
そうそう、秘密にしてた方がいい。
わかりました。J さんは当日、または直前何か、は
い、そうですね。まあ、僕も英語に慣れておくっていうのは結構やりますね。そのリスニング聞きながら。あと、駅から、最寄りの駅から会場まで、会場の最寄りの駅から会場まで歩いて移動することが多いので、まあ、歩きながらシャドーイングしてますね、僕。
ああ、そうですか。ブツブツ言ってる。
怪しくない程度。
ああ、そうですか。
はい。
はい。はい、ありがとうございます。41番、マリマリさん、塗り間違え。パート7で、お得そうな問題を探して先にやった時とか、順番に解かない時にやってしまうことがあります。ああ、そうですよね。順番に解かないと塗り間違えあるんで、私はいつも順番に解いてます。順番に解くのと優しそうな問題から解くのどっちがいいと思いますか？
パート7。
時間がなくな
った。パート7。うん。
時間がなくなった時はもう優しい問題だけを選んで解くっていうのがいいと思うんですけども、時間ある時は、まあ、そのままだいたい答えのある場所って設問の通りですよね、順番の通りなのということが多いので、まあ、順番に解い僕は順番に解いてますけどね、はい、ですかね。ただ解きやすさからしたらもしかしたら簡単なものからの方が解きやすいのかもしれないですね。前田さんいかがですか？
これはね、
いや前田さんいかがですかと。
ああ、はいはい。これ46番の G さんとのあれにも関係するんですけど、これはね、人によるべきだと思っているんですよ、僕は。
うん、
で、どういうふうに人によるかっていうと、結局、事前にいろいろ練習した結果、リーディングセクションを100問終えることが自分にはできるんだってもう分かった人。
うん、
は、前から順番にやっていくのでいいと思うんですよね。
うん。
うん、もしそういう練習をしたんだ。
うん。
でも、結局どんだけ努力しても、まだ、または努力してないから、
うん、
100問を終えることができないっていう人はやっぱりいますよね。
いますね。
うん。その場合、100問を 終えることができないってことは言い換えると何問かを捨ててるってことですから、
はいはい、
じゃあ何を捨てるべきなのかっていうふうに考えたときに考えても解けないものが捨てられるべきですよね、
うん、
理屈から言うと、
そうですね、
うん、なので、公開テストだったら3